第5章。ジョーズの基本操作をマスターしよう。はじめに、この章では、ジョーズの基本操作について説明します。ジョーズにはたくさんの便利なコマンドがあります。はじめのうちは簡単なものや、よく使うものからジョーズの仕様に合わせて読み上げコマンドを習得して、より便利にジョーズをお使いください。ジョーズキーについて、ジョーズの具体的な機能解説に入る前に、ジョーズキーについて触れておきましょう。ジョーズキーとは、ジョーズのいろいろな機能を実行するときに使うキーです。このキーを押しながら、ファンクションキーや矢印キー、文字キーなどを押して各機能を実行します。ジョーズキーは、デスクトップキーボードではインサートキー、ノートパソコンなどのラップトップキーボードではスペースキーの左側にある無変換キーを使います。お使いのコンピューターのキーボードをご確認の上、ジョーズキーの場所を覚えておくことをお勧めします。ジョーズの起動と終了。はじめに、ジョーズの起動と終了について解説します。通常は、ジョーズのスタートアップウィザードなどで、Windows を起動した時に、ジョーズが自動的に起動するように設定しておくことをお勧めします。では、終了方法を確認しましょう。ジョーズが起動している状態で、ジョーズキーと F4 キーを押すと、ジョーズを終了する確認ダイアログが表示されます。ここで Enter キーを押すと、ジョーズが終了します。続いて、ジョーズを起動します。ジョーズを起動するには、いくつかの方法がありますが、最も確実な方法である、鍵開き、ファイル名を指定して実行、鍵閉じのダイアログから起動する方法を解説します。まず、Windows キーを押しながら R キーを押します。アルファベットで、鍵開き、ジョーズ、鍵閉じ、鍵開き、J、A、W、S、鍵閉じと入力し、続けてバージョン番号を入力します。例えば、ご使用のジョーズがジョーズ2024の場合は、鍵開き、J、A、W、S、2、0、2、4、鍵閉じと入力します。入力したら Enter キーを押します。もし入力を間違えた場合には警告音が鳴りますので、Windows キーと R を押すところから繰り返してください。JAWS の基本的な読み上げコマンド。続いて JAWS の基本的な読み上げコマンドについて説明します。JAWS の読み上げでは点キーを多く使用しますので、まず点キーの配置を確認しましょう。点キーは縦に5段。横4列になっています。一番上の段が左からナムロックキー、スラッシュキー、アスタリスクキー、一番右がマイナスキーとなっています。ナムロックキーは押すたびにオンとオフが切り替わります。オンの状態では、点キーは数値を入力するキーパッドとして働きます。ナムロックオフの状態では矢印キーとして働きます。ジョーズの操作をするときには、ナムロックキーがオフの状態で使います。2段目は、左から7、8、9と並んでいます。3段目が4、5、6です。5には通常、小さな突起、マーカーなどがついています。4段目が左から1、2、3となっています。一番下の段は、左から横長のインサートキー。これをジョーズキーと呼んでいます。その右がピリオドキーです。点キーの右端に沿って、下から縦長のキーが2個あります。下がエンターキー、その上がプラスキーとなっています。ナムロックがオフの場合には、数字キーの部分の機能が変わります。5を中心として、下と上にある2と8のキーが、それぞれ下矢印キーと上矢印キーになります。5を中心として左と右にある4と6のキーは、それぞれ左矢印キーと右矢印キーになります。また、1がホームキー、7がエンドキーとなり、9がページアップキー、3がページダウンキーとなります。なお、0はインサートキーとなります。では、点キーを使ったジョーズの基本的な読み上げコマンドを説明します。上下矢印キーを押すと、キャレットの移動に伴って1行ずつ読み上げていきます。また、左右の矢印キーではキャレットの移動に伴って1文字ずつ読み上げていくことができます。 では次に、テンキーを使ったジョーズ固有の読み上げコマンドをいくつか紹介します。テンキーの真ん中の5はカーソル位置の一文字を読み上げるコマンドです。5を2回続けて押すと、キャレット位置の文字を詳しく読み上げます。テンキー5を2度押して、そのまま左右の矢印キー、テンキーの4か6を押すと、キャレットの移動とともに続けて一文字ずつ説明読みさせることができます。説明読みを終了するには、もう一度テンキーの5を押してください。では次に、ジョーズキーとテンキーの組み合わせの機能です。まず、ジョーズキープラス7、8、9です。これらは、今キャレットのある行に対する読み上げを行うキーです。ジョーズキープラス8は、キャレットのある行全体を読み上げます。ジョーズキープラス7は、行の最初からキャレットの位置までを読み上げます。ジョーズキープラス9は、キャレットのある位置から行の最後までを読み上げます。次に、ジョーズキーと4、5、6です。これらは単語ごとに読み上げる機能です。ジョーズキーと5はカーソルのある位置の単語を読み上げます。ジョーズキープラス4またはジョーズキープラス6はそれぞれ1単語左または1単語右に移動してその単語を読み上げます。単語の区切りは英語に基づいていますので、日本語ではうまく働きませんが、後で述べるようにジョーズカーソルで画面の中を移動するときなどには項目間が離れている場合などに使うと便利です。続いてジョーズキーと2です。これはキャレットのある行から下をすべて読み上げる機能です。ジョーズキーと1は現在フォーカスのあるウィンドウの一番上の行を読み上げます。ジョーズキーと3はフォーカスがあるウィンドウの一番下の行を読み上げます。読み上げられる内容はアプリケーションによって変化しますが、多くの場合、一番上にはタイトルバーと呼ばれるアプリケーションや開いているファイルの名前が表示される部分があります。一番下には、ステータスバーと呼ばれる、編集位置や編集状態など、様々な情報が表示される部分があります。その他の便利な読み上げコマンド、次に、テンキー以外のキーを使った基本的な読み上げ操作を説明します。まずは、ダイアログボックスの操作に関する読み上げコマンドを紹介します。ダイアログボックスはファイルを開いたり保存したり、あるいは印刷を行ったり、アプリケーションの設定を行ったりするときに表示されるウィンドウです。文字を入力する部分、適切な選択肢を選ぶ部分、内容を保存するボタンなどが集まったウィンドウです。この中をタブキーで移動して、矢印キーやスペースキーなどで操作していきます。まず、ジョーズキーとタブキーです。これは現在フォーカスがあるコントロールを読み上げます。次はジョーズキープラス E です。これはダイアログボックスのデフォルトボタンを知るためのコマンドです。デフォルトボタンはダイアログボックス内でエンターキーを押した時に実行されるボタンです。このボタンはダイアログボックスによって異なり、その状態で最も最適なものが選ばれています。ファイルを保存するダイアログであれば保存、何かの設定を行っている場合には OK、慎重な操作が要求されているような場合には、あえてキャンセルが規定のボタンになっていることもあります。次にジョーズキープラス B です。これはダイアログボックス内に表示されている文字情報をタイトルから順番にすべて読み上げるコマンドです。その他のよく使う読み上げ操作を簡単に紹介します。ジョーズキーと T は現在フォーカスがあるアプリケーション名を読み上げます。ジョーズキーと F はキャレットのある文字のフォント名とサイズを読み上げます。ジョーズキーと5はキャレットのある文字の色と背景を読み上げます。ジョーズキーと F12 は現在時刻を読み上げます。この他にもたくさんの読み上げコマンドがあります。各アプリケーションのコマンドについては、この章以降で順番に解説します。また、第4章を参考にヘルプもご活用ください。ジョーズで使用する各種カーソルの機能、ジョーズでは、その性質によっていくつかのカーソルが用意されています。これらのカーソルの意味を理解して操作することで、 これまで操作が困難だったアプリケーションの操作ができ、より多くの情報を得ることができるようになります。JAWS には5種類のカーソルが用意されています。それぞれ画面上の特定の場所を指し示しています。PC カーソル、これはキーボードで操作しているときにフォーカスがある位置です。文書編集中であればキャレットがある位置、ダイアログボックスを操作している場合はボタンやチェックボックスなどが表示されている位置、スタートメニューやエクスプローラーなどを操作している場合は選択されている項目が表示されている位置です。PC カーソルはキーボード操作とともに移動します。JAWS は PC カーソルの位置の情報を読み上げます。10キーのプラスキーを押すと PC カーソルになります。これが初期状態です。JAWS カーソル、これはマウスポインターがある位置です。JAWS カーソルモードでは矢印キーは JAWS カーソルを動かすキーとして機能します。JAWS カーソルを動かすことによりマウスを動かすことができます。また、左クリック、右クリックなども実行することができます。10キーのマイナスキーを押して JAWS カーソルに切り替えます。JAWS カーソルモードでは JAWS は結果としてマウスがある位置に書かれているものを読み上げることができます。マウス操作をする目的のほか、画面上に書かれていることを確認するためにも使用されます。JAWS カーソルモードでもこれまでに使ってきた10キーのコマンドはそのまま使えます。例えば、JAWS キーと10キー8を押すと、JAWS カーソルがある行を読むことができます。レビューカーソル、レビューカーソルは JAWS カーソルと似ていますが、カーソルを動かしてもマウスポインターが連動して動かないことが JAWS カーソルと異なります。音声で聞いている場合は JAWS カーソルと差はありません。マウスは動かしたくないけれど、画面に書かれている内容を確認したいときに使用します。ある場所にマウスを置くと表示される吹き出しのようなものの確認などに使用します。10キーのマイナスキーを2回続けて押すとレビューカーソルモードになります。仮想カーソル、マイクロソフトエッジや Google Chrome などのブラウザーでは、画面上に書かれている情報を、音声や点字で読んだ時に分かりやすいように加工して提示します。これを仮想バッファと呼びますが、この中を移動するときに使われるのが仮想カーソルです。仮想カーソルの位置は仮想バッファ上の位置です。仮想カーソル対応のアプリケーションにフォーカスがあるときに10キーのプラスキーを押すと仮想カーソルになります。詳しくはウェブブラウザーの章で解説いたします。オブジェクトカーソル、画面上に表示されているコントロールなどの部品をアプリケーションや Windows の内部情報に基づいて移動することのできるカーソルがオブジェクトカーソルです。これまで取り上げてきた PC カーソルや JAWS カーソルは画面上に書かれている情報に基づいていましたが、オブジェクトカーソルは画面の情報ではなく内部情報を使っています。シフトキーを押しながら10キーのプラスを押すと、オブジェクトカーソルに切り替えることができます。左右矢印キーでオブジェクト間を移動します。エンターキーを押すと、選択した項目を実行できます。この機能は、キーボードショートカットが用意されていないアプリケーションを使うときに、JAWS カーソルよりも効率的に各ボタンを探して操作することのできる機能です。各カーソルの切り替え方法、次のコマンドにより、それぞれのカーソル位置を交換したり、切り替えたりします。JAWS の操作に慣れてくると、頻繁に使うコマンドの一つです。JAWS カーソルを PC カーソル位置に合わせるには、JAWS キーと10キーのマイナスを押します。PC カーソルを JAWS カーソル位置に合わせるには、JAWS キーと10キーのプラスを押します。最後に、この章では、JAWS の基本的な使い方について取り上げました。この後の章でも、これらのコマンドを頻繁に使用して JAWS を使っていきます。一度に理解しなくても、繰り返し使っていくことで自然に覚えることができます。